皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RA です。2026年6月24日のマス RA カテゴリから注目の論文4本をお届けします。1本目はイズル・モリさん、ケンタ・ウエヤマさん、ウェンチャオ・ウーさんによるアイレダッキブル・ノンコプタチベコプトリックス規約非可感二次局面です。この論文では遮影空間における二次長局面の非可感版である規約非可感二次局面について研究しています。特に滑らかな規約非可感二次局面を標準的なものと非標準的なものに分類し、その性質を明らかにすることが目的です。研究チームは非可感次数付き行列因子分解という理論を駆使して直線モジュールの記述を試みました。滑らかな規約非可感二次局面において直線モジュールはランク2の分解不能な非可感線形行列因子分解から得られる2つのルーリングによって特徴付けられます。面白いのはチャンツイストの標準性を判定する幾何学的な基準を導き出した点です。自己同型写像が2つのルーリングを保存すれば標準的であり、逆にそれらを入れ替えてしまうと非標準的になるという仕組みです。これは可感な二次局面における古典的なルーリングの概念を非可感の世界へ鮮やかに拡張したアプローチだと言えます。さらに中心スキリャニン二次局面についても詳しく調べており、滑らかなものは全て標準的であることを証明しました。一般には非標準的な滑らかな局面が存在しうる中で、スキリャニン代数の場合は滑らかさだけで標準性が保証されるという結果は非常に興味深い対比になっています。2本目はマス GR からのクロス投稿でビクトリア・グールドさん、アンブロワーズ・グローさん、マリアンヌ・ジョンソンさん、ジェイミー・スミスさんによるザ・エンドモフィズム・タワー・オブ・アフィニテ・シンメトリック・グループ有限対象群の自己順同型タワーです。この論文ではあるモノイドの自己順同型モノイドを次々と考えていく、いわゆる自己順同型タワーという構造を研究しています。まず驚くべきことに、有限で非自明なモノイドであればこのタワーは有限界の手順で安定することはないと証明されました。特に注目しているのが3以上の数で定義される有限対象群です。対象群の自己同型タワーはすぐに安定してしまいますが、自己順同型タワーになると話は一気に複雑になります。著者たちはタワーの2段階目と3段階目の要素や積の構造を詳しく調べ上げました。その結果、なんと最初の3段階まで各レベルの単位群は全て元の対象群と同型であることが分かりました。また自己順同型モノイドの自己同型群が内部自己同型のみからなることも証明しています。単純に見える対象群から始めても順同型という視点を持つだけで終わりのない深い構造が現れてくるのが非常に刺激的です。この単位群がずっと変わらずに続くのかという問いを投げかけて終わる構成に数学的な探求心の強さを感じました。3本目はマス GR からのクロス投稿でマルコ・ダメレさんとアンドレア・ロイさんによるオンシンプリー・コネクティッド・シンプルライス・キュー・ブレーシーズ・ウィズ・ニルポットンとマルチプリカティブ・グループべき例情報群を持つ単連結単純リース・キュー・ブレースについてです。この論文ではリース・キュー・ブレースという構造の合成について探求しています。特に掛け算側のリー群がべき例である場合にその構造が単純であることと両立できるのかを調べています。有限集合の場合、単純なスキューブレースは柔軟に存在しますが、リー代数のような連続的な世界ではかなり制約が強いようです。結論から言うと、掛け算側のリー群がべき例である単連結な単純リースキューブレースは一次元で可感なものに限られることが分かりました。つまり次元が2以上であれば絶対に単純にはなれないということです。証明のプロセスが非常に巧みで、ポストリー代数という無限小の視点からアプローチしています。 まず下方側のリー台数が下位な場合に注目し、べきレーネがイデアルになることを示しています。さらに両方のリー台数がべきレーである場合は、三角形式を利用して適切なポストリーイデアルを構築しています。単連結という条件をうまく使って、局所的なイデアルを帯域的なイデアルへと引き上げており、論理の構成に心地よさを感じます。結果としてべき例性と単純性がほとんど共存できないという厳しい現実が明らかになりました。最後は CS ローからのクロス投稿で、セバスチャン・マイヤーさんとフロリアン・スタルケさんによるオルモストシンメトリックリネアーアークモナディックダタログ&トランジティブトーナメント、ほぼ対称な線形アーク単行データログと推移的トーナメントです。この研究ではデータログという問い合わせ言語の特定の断片である N ほぼ対称線形アーク単行データログという概念を導入して詳しく分析しています。具体的にはこの言語で解ける制約充足問題を持つ有限関係構造が、頂点数が N たす2つの推移的トーナメントから原子正しに構成できるものであることを明らかにしました。さらに N 固定展開キャタピラー相対性と呼ばれる特殊な純動系相対性や、ユニバーサル代数的な観点からの条件、例えばエレベーター差と呼ばれる操作の存在などを用いて、この性質を多角的に特徴づけています。以前の研究では対象なケースのみが扱われていましたが、それを一般化して N というパラメータを導入したことで、より広い範囲の構造を捉えられるようになっています。複雑な論理的条件をトーナメントという親しみやすいグラフ構造に結びつけて整理していくアプローチには、非常に鮮やかな論理構成が感じられますね。そんなこんなで、飛躍非可間二次局面から自己順同型タワー、リースキューブレース、そしてデータログ、対象群、推移的トーナメントまで、知的好奇心が刺激されるエキサイティングな時間でした。これらの概念が織りなす深い世界を一緒に探索できて、本当に楽しかったです。それでは、また次回もお楽しみに。